Hi everybody, welcome to my podcast. I'm Masa, your host. You're listening to Survive Podcast. This is episode number 3. Thank you for tuning in. How are you going today, guys? I'm thrilled to be here speaking about something to you. I feel good about myself right now because I got up 30 minutes ago and it's my day off today and I can't relax recording this podcast now. Yeah. It's pretty quiet around here. It's only 5:30 in the morning now. Yes, I'm a morning person. Definitely. So, today I'm going to talk about what I do, which means my occupation. I'm a baker. I bake bread. I've been a baker here in Australia for over 10 years. That has nothing to do with my occupation back in Japan. I was a salesperson in Japan. I've never imagined that I became a baker even now. So I'll talk about how I learned baking in Australia and what's a baker's job it's like and how I think about job itself and so on and so forth. ということで、サバイブポッドキャスト、今日はですね、パンの仕事、パン職人という仕事について、ちょっとお話したいと思います。以前のポッドキャストでもちょっとちらっとお話しましたが、僕がパン職人という仕事を選んだのは、何を隠そう、オーストラリアの永住権を取得するためだけだったんですね。永住権、その当時ですけども、15年ぐらい前、パン職人が永住権を取る上で、必要な仕事、オーストラリアの職業リストっていうのに入っていまして、で当時、永住権を取るために情報を集めていた際に、お付き合いをしていたエージェントの方から、パン職人という仕事が今穴場ですよというか、まあ、永住権より取りやすいですよという、サジェスションを受けまして、でそれからあれやこれやあってですね、パン職人という仕事を選んだわけです。それがそもそも僕がパン職人になったというきっかけですね。で、パン職人になるためにはもちろん、僕は先ほども言ったように、日本では営業マンでしたので、パンの生地に触ったこともなければ、作り方のいろはも知らない状態で、オーストラリアに渡ってきたので、まずは僕は TAFE という職業訓練学校、専門学校に1年間通いました。でそこでベイキングのコースを選んで、1年間かかってそのサティフィケート3っていうのを取得したんですけども、でそのサティフィケート3っていうその資格ですねを取っただけではパン職人になれないので、現実問題としてまずはそのローカルのパン屋さんにバイトで仕事をし始めました。でいわゆる実施訓練ですよね。まあ、オンザジョブトレーニングというか、知識だけでは物は作れないので、やはり経験、現場での経験というのが求められるので、まずはローカルのパン屋で、1年間バイトしたということです。で、最初の半年というのは、もうパン生地そのものにも触れることができず、主な仕事といえばもうクリーニングですね。朝の5時に出勤して、スコーンってありますよね。スコーンを作って、でそれが終わったらすぐに、洗い物ですね。溜まってる洗い物を洗って、でその後、クリーニングだったり、在庫の確認だったり、次の日の、準備だったり、そういう、ちょっと裏方のような仕事をしていました。まあ見習いですからね、最初は。しょうがないんですが、そういう仕事をしていました。で、そのローカルのパン屋では結局4年働いたんですけども、 まあ、その4年間のうちに、そこでアプレンティスという、まあ、見習いですね。オーストラリアはそういう制度があって、見習い期間を3年および4年経て、パン職になれるという制度がありますので、最後の4年目ですね。最後の4年目では、もう僕がヘッドベイカーというか、そのお店のメインのベーカーとして任されていたので、結局何が言いたいかというと、こっちはですね、結構辞めていく人が多いんですよ。まあそれは職種にもよると思うんですが、特にベーカーの仕事をこれまで10年間してきて、まあ分かったことというのは、これはオーストラリア人という理由なのかもしれませんが、まあ、結構辞めていく人が多いです。割と短期間に。長く続ける人もいますけども、例えば半年1年スパンで職を変えていくっていう人が結構多いと思います。ジョブホッピングっていう言葉が実際にあるように、それはパン屋もご多分に漏れずですね、半年1年で辞めていく人も多いので、結局4年経った時に僕がそのトップのベーカーというか、店を任されるベーカーになっていたと。まあそんなこんなでもう1から10までをですね、その4年間の間で学び、当然いろんな失敗もして、経験を積んだということです。で、パン職人の仕事というと、多分皆さん、真っ先に思い浮かぶのが、朝早いんじゃないのっていうことだと思うんですが、確かに朝早いんですね。その、最初入った店、ケアンズの店でしたけども、そこでは、一番最初に来るベーカーが、真夜中ですね。夜中12時からスタートして、次の人が1時。で、次の人が3時。で、最後の人が5時みたいな感じで、シフトが組まれていましたけども、まあ朝というか夜中ですよね、もう、すでに。そんなうちから働いて、朝の7時には、ショップがオープンしてましたので、それまでにすべての、パンを作り終えてないといけない。棚に陳列しておかなければいけないということですので、まあそれだけ早い時間からスタートしたわけですね。で、今はですね、4時から仕事してます。で、4時から仕事して、これは今ゴールドコーストですけども、4時から仕事して7時に店がオープンしてる。で、その3時間でじゃあ、どれだけのパンが作れるんだっていうことなんですけども、これちょっとですね、システムというか、設備が進歩しましてですね、技術の進歩というか、以前のそのパン屋さんというのは、発酵する機械、発酵する部屋みたいなのがあるんですけども、プルーバーって言われる。で、そこでトレイをですね、パンの生地をトレイに乗せて、それをラックに、乗せて、それをプルーバーと呼ばれるところに入れるんですね。それで発酵させるわけです。で、その今、プルーバーにはですね、ちょっと冷蔵庫みたいな機能が加わってまして、例えば、何時間か、例えば10時間後に発酵が完了するようにセッティングができたりするんですね。で、これができるようになると、例えば、前の日に次の日の分のパンをある程度作っておいて、で、それを、例えば僕が4時に職場に着いた時に、ちょうど発酵されてる、発酵が完了されてる時間になってるっていうセッティングが可能なわけです。で、以前の店ではそれがなかったんですね。なので、パン屋に来てからもう本当に一から全部作ってた。ですから、より早く起きて、より仕事を早くスタートする。しかなかったんですけども、今ではそういった、技術が発達したということがあって、それほど朝早く行かなくても、夜中からやらなくても、パンがその店頭にですね、オープンまでに並べられるようになったということです。ですから今はですね、僕のルーティンというか、日々のルーティンでいくと3時ちょっと前ぐらいに起きて、で、3時半ぐらいに家を出て、で、まあ4時から仕事してると。で、7時にオープンですから3時間ですけども、 もう事前に前の日に仕込みでかなり作ってあるので、それをまずはどんどん焼きながら、で、追加分を作っていくという流れです。そうすると7時のオープンの時には、だいたい7割ぐらいはですね、もう出来上がってる状況なので、問題ないということですね。まあ、ありがたいことです。で、パン職人をしてから発見できたことっていうのがあって、これは何かっていうと、まあ、いろいろあるんですけども、一番は、パンは生き物だということですね。パンは生き物です。生きてます。で、これはどういうことかというと、まあ、この食に携わっている方、もしはそういった食を経験された方なら、お分かりだと思うんですけども、毎日同じ作業をして、同じものを作っていても、一日として同じ仕上がりにならないんですね。例えばパンで言えば小麦粉の量だとか、水の量とか、イーストの量、あとは部屋の温度や湿度、いろんな要素が絡んでパンがの出来上がりが変わってきます。まあ同じ時間、ミキシングをして、まあ成形しても、例えば発酵する前の時間が違ったり、昨日よりも今日は10分長かったり、で当然発酵する時間が長くてパンの、なんですかね、発酵具合が変わると出来上がりにも影響してきますので、だそういった細かい点を注意しつつ、日々やっていかないと、本当にこうクオリティが保てない仕事なんですね。だからパンは本当に生きているなというのが最大の発見ですね。本当に作り手の所作が素直に結果として現れてくるものだと思ってます。だから、まあ、職業ですからそんなことは、もちろんあっちゃいけないですけど、例えば適当に作れば適当なものが出来上がりますし、真剣に作ればそれ相応のクオリティのものができるということですね。だから、分量であるとか、時間であるとか、まあ、温度、湿度っていったものに、すごい敏感に、感じなきゃいけないのが、このパン職人の仕事ということです。それによって、例えば冬と夏でも仕上がりは変わってきますので、例えば発酵時間も変わってきますので、そういったところ、細かい部分を、ね、注意しながら作っていかないと、クオリティを保てない仕事なんですね。だから、今まで僕はその食を扱う仕事に関わったことがなかったので、これが本当に驚きというか貴重な経験でしたね。で、食というのはその人間が生きていく上で欠かせないものであって、で特にオーストラリアというのは日本よりももっとパン文化ですので、ライスよりもパン文化ですので、だからそういった職業にオーストラリアでつけたっていうのは非常に貴重な経験でしたね。このパン職人をという仕事を始めてから、例えば外食をしたとき、何かの料理をいただいたとき、その作った人ですとか、その工程っていうのをちょっと思い浮かべるようになりました。で、同時に、その作ってくれた人に感謝の気持ちっていうのが、芽生えたというかですね。以前はあまりそういうことを感じなかったですけども、単純に美味しいなとかっていうぐらいでしたけども、この料理はこうやって作ってんだろうなとか、いろんな要素があって、こういう出来上がりになってんだろうなとか、美味しいな、ありがとうっていう、そういう感謝の気持ちが出てきたっていうのが正直なところです。だ本当にその食に携わるっていうのは、本当に繊細なことであってですね。例えば、ちょっとでも集中力を欠くと、ほんのわずかなミスがクオリティを落としてしまうんですね。なので、例えばその集中力が欠けるという原因は、それは、精神的なことであったり、例えばストレスを抱えながら仕事をしたりとか、前の日の睡眠がよく取れてなかったりとか、そういった日々の生活スタイルがですね、そのまま仕事に影響してくると。なので、集中力をなるべく欠かさないように仕事しないといけない。で、特に オーブンを扱う仕事なので、オーブンというのはもう200度以上ありますので、その集中力をちょっと欠かすだけで、やけどをしたりすることがあります。僕もかなりの数、やけどしてきましたけども、最近はないですけどね。本当にそういった少しのミス、少しの集中力がなくなるだけでそういったトラブルになってしまうので、そういったところにですね、注意を向けるようになりました。まあ、いろんな仕事があって、がある中で、まあ、これはどの仕事にも共通することだと思うんですけども、まあ、どの仕事にもですね、僕はその神様というのがいると思います。それは宗教的なことじゃなく、例えば、営業であれば営業の神様、パンであればパンの仕事の神様、いろんな仕事にいろんな神様があると思うんですね。で、例えばそれはどういうことかというと、例えば機器の掃除、まあ、パンを作るのにはいろんな機械を使うわけです。パン作りが終わればですね、それを掃除するわけです、するわけですけども、例えばその掃除一つとっても、どれだけその機械を、に愛情を込められるかということで、適当に掃除をして、なんかまだちょっと汚れが残ってるぐらいでも、まあいいや、めんどくさいや、っていうふうになるのか、そうじゃなくて愛情を持って、ちょっとこれ大げさですけども、いつもありがとうという気持ちで、こう、綺麗にしてあげる。そういう気持ちを加えるだけでも、やっぱり、パンの神様っていうのがいて、微笑んでくれるのかなと思います。やっぱりこういうし、まあどの仕事もそうですけど、適当にやれば適当なクオリティしか返ってこない。というのは、それは今までの僕の仕事の経験で強く感じていることですね。で、仕事そのものに関して言うと、例えば何のために人は仕事するんだろうっていう問いがよくあると思うんですね。もう永遠のテーマのような問いがよくあると思うんですが、僕も若い時はよく考えてました。若さゆえの悩みなのかもしれませんけど、なんでこの仕事をしてんだ、なんで仕事してるんだ、そもそもということを考えた時期があって、で、今になって、まあその答えというか、ある程度僕は理解しました。で、なぜか、それはなぜか、何かっていうと、仕事っていうのは人の役に立つっていうことだと思います。で、その人に役に立ったことが自分の喜びになる。人の役に立つっていうのは自分が作ったもの、自分がしたことが社会にとって役に立っている。まあ今まで会ったことないような人に対しても役に立っている。どこかで役に立っている。そういったことを感じる喜び。それが、なぜ人が仕事をするのかっていう一つのポイントだと思います。で、その喜びを感じるっていうのがポイントで、どうやって喜びを感じるのか。もちろん仕事をすることは、それはどんな仕事でも誰かの役に立っているっていうことは事実であって、ただ、人間っていうのはそれを喜ぶこととして、認知できないですよね、なかなか。で、喜びを感じるっていうのは、じゃあどうやったら喜び感じるかっていうと、それが人の役に立ったっていうことを、認知したとき、知ったときに、初めて、ああ、僕の仕事が人の役に立ったんだな、嬉しいなっていう、ことを知ることができるんですね。だから、喜びを感じるには、なるべくその、周りからのフィードバックっていうのが欠かせないと思います。例えば、自分だけが喜ぶという仕事。もしくは、人の役に立ったとしても、自分は喜んでできないもの。こういったものは、やっぱりこう続けられないというか、常に何のために僕はこの仕事をしているのかっていうテーマが、常に頭の中で回ってる状態ですね。で、かつて、三島由紀夫が言ってましたけども、自分のためだけに生きるっていうのは、やっぱりすぐに飽きてしまうんですね。人間という生物は。やっぱり誰かのために、というフィルターを通して初めて、喜びを感じることができる。この両輪があって、初めて充実した仕事と言えるということが僕は 長年でもないですけども、仕事を通じて理解できたことです。うん、だからこそ、うん、プライドを持って仕事していきたいですし、本当に変わらないことは人の役に立つこと、それを本人が認識していること、認知していること、それが生きがいだということですね。生きがいイコール仕事だと僕は思っています。これはもうどんな仕事にでも当てはまることで、だから人は一人では生きていけませんし、必ず何かのコミュニティであったり、共同体であったり、そういったものに、属したいというか、何かを提供したいというか、そういう気持ちがあると思うんですね。で、この先もあと何十年もすれば、近い将来、AI というものが、人間を凌駕していって、もしかしたら多くの仕事が、今僕がやっているパンの仕事、パン職人の仕事もなくなったり、やがては人がもう働かなくても良くなる時代がやってくると思います。これはもう AI の技術がどんどん発達していって、時間やコストを考えたときにもう人間よりも AI の方がより良い仕事をすると。まあこれはもう避けられないことだと思いますね。でもやっぱり変わらないのは人の役に立つこと、それを本人が認識していることだということです。それは AI にはできないことなので、だこの先どういう仕事をしていくのかっていうのはわかりませんが、一つやっぱりポイントとしておきたいのは、置いておきたいのは、生きがいを見つけることですね。人の役に立っている。で、それを僕自身が認識しているっていうことです。その人は一人で生きられないということは、例えばその今っていうのは個人を主張する時代ですが、それはあくまでもやっぱりコミュニティの中での個人ということであって、一人自分だけは喜んでもつまらないわけですね、人生っていうのは。だから誰かに喜ばれる、誰かに認められる、そして誰かを喜ばす、誰かを認める、そういった相互関係の中で、僕らは生きているわけですね。それは良くも悪くも、そういったところで生きているので、まあ、この先どういう仕事をするか分かりませんが、常にそれを念頭に置いて、仕事をしていきたいなと思っています。だからですね、主婦業をこなしている世の中の奥様、主婦の方々っていうのは、もう本当に朝から晩まで仕事ですよ。子育てがあったり、料理があったり、洗濯、掃除。だからね、そういった主婦業をこなしている奥さんには、やっぱりね、旦那さんは一言ありがとうと言ってあげてください。これは自戒を込めてますけども。はい。もう本当にありがとうっていうフィードバックの言葉っていうのは、本当に魔法ですね。魔法の言葉。この一言をもらえるかもらえないかで、その人の喜びっていうのは本当に大きく変わってくると思うんで。でそれが次の仕事につながっていくと思います。だから、この世の中にはいろんな仕事があって、みんなそれぞれいろんな仕事に携わっているわけですけども、やはり何かのサービスを受けたときには、感謝の気持ちをフィードバックするということがですね、お互いにとってより良い世界を作っていくことだと思います。ちょっと大きな話になってきましたけども。まあそんな感じで、今日は僕の、パン職人の話と、ちょっとその仕事、そのものに対しての考え方ですね。それをちょっと話してみました。まあそんな感じでですね、ここまで聞いていただいてありがとうございます。今日日曜日ですけども、明日から月曜日、ぜひ一週間、皆さんの仕事、学業、主婦業、頑張ってください。Thank you very much for listening. See you next episode. See ya.